時刻は正午を回りましたが、いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして、
はい、大森動画高校代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
みゆねです。よろしくお願いします。
みゆね
この週はね、みゆねが来てくれてるんだよね。
そうなんですよ、12時半からね、そのままみゆねも、はい、ね、ビーズのことが好きすぎてお送りしてまいりますので、うん、いや今日もね白熱ですよ、ビーズのこと。
白熱、
はい、うん、
レディナビゲーション俺は大好きだ。
知ってます、
レディナビゲーション
素晴らしい
素晴らしい。
やっぱ世代的にね、うん、あのデビュー当時というかね、うん、最初の頃がやっぱ好きかな、うん、俺も10代だったから。
え、
10代じゃねえか。
あ、そうだ、
でも10代でしょ、10代前半でしょ、うん、多分中学生ぐらいの時に聞いてたんじゃないかな。ビーズって30年ちょっとぐらい、
33年。
あ、外だからやっぱ中学、ね、ちょうど色気づいたぐらいの時、
中3ぐらいじゃないですか、そしたら、
うん、だからちょうど色気づいた時の中学校入って入らないぐらいの時に多分流れてて、まだほら当時テレビとか街でもちょっと音楽聞こえてた頃だから、今なかなかねそういう音楽番組なくなっちゃったからあれだけど、
まあね、うち自体があんまテレビもつけないですもんね、事務所でね。
そうだね、
うん、ということで、はい、今日ですね、ちょっと遠藤さんにお話を伺いたいなと思うのが、はい、やっぱりこう人ってね、成長したがるもんじゃないですか。
したがる、ね、てかしたい、
したいよね、
したいよ。
そうなんだけど、その成長って、うん、まあ、人によってね多分ね、うん、その定義が違うんじゃないかなと思うわけなんですよね、うんうん、
はい、
なので今日はその大森流、遠藤流の成長そして変化ってどういうものっていうのをちょっとね伺いたいなと思って。
聞きたいです
ね。
あ、そう、
もうため息が出ちゃう。
そう
やっぱ課題だもん、
これさ。
そうなんですよね、
親この業界とか大人になるとさ、やたらやっぱ聞くんだけどね、うん、そういう成長とかって。で俺自身にあんまり実はそういう感覚がなくて、俺にとっての成長って背が伸びることだけなので、
それはもう高校生ぐらいまでで
終わっちゃいますよね。
そうそう、だから本当になんか俺が求める成長ってあと8センチぐらい背があったら世界変わったんじゃねえかなっていう。ほら俺背がちっちゃいっていうのがさ、コンプレックスとまでは言わないけどさ、うんうん、やっぱあと最低でも 3,4 センチあったらもうちょっとかっこいいんじゃないかなと。
まあね、身長高い方がかっこいい。
まあね、
うん、俺さ171センチあるんだよ、
はいはいはい、
うん、でも背どんくらいですかって171センチって言わないからさ、別に170センチですって言っちゃうんじゃない、うん、相当なぜか168センチだと思われるんだよね。
そこの微妙すぎて分かんないです。
これ男の子にとって170を超えてるか超えてないかって何かのねプライドとかが関わるところなのよ。
あ、なんか分かった。女の人ほら50キロなるかならないかみたいなやつに似てるんですか。
そう、だから女性がね50キロですって言ったらこいつ52キロあるなって多分みんな思うのと一緒で男性はそれが170センチって言うとこいつ168センチだなみたいな
身長の方になるんだね男性はね。
なるほど。
でもそういうことが聞きたいんじゃないんですけど。
そう、違う、そういう話じゃないんですよ。
そういう話じゃないの。
そういう話じゃない。
びっくりした、俺が背が低いなんか劣等感をディスられるのかと。
いやいや違いますよそんな、なんでディスんなきゃいけないんですかここで、
まあ、実際不利益は受けたことがないんだけどね、171センチであることに対して。
じゃあ遠藤さんがこうねこう今こうねいろいろこうご相談受けたりするじゃないですか、うん、お客さんからね。で成長したいんですっていう方に対してどんなことをお話しされますか。
そうだね、俺からするとね、うん、成長云々とかっていうのは実は気にならなくてね、それはどこに目的があったり何目指してるのっていうだけなんだよね。でその過程として成長と呼ばれるものが必要だったらしなきゃいけないねっていうだけで、
うんうん、
要は目指してるもの求めてるもの何ですかだけが重要なんだよね。成長すること自体はさほど重要じゃないし、
はい、
意味をなさない。
あ、なるほど。
目的に近づいていってるかどうか。
そうそう、それだけで、それをやった時に人っていうのは自然とね、うん、成長してるように感じるとか成長してるように見える、場合によっては成長が必要となることもあるかもしれない、成長と呼ばれるものがね。だからね、大事なのはね、
うん、
何目指してるの、どこ行こうっていうことだけで、
うん、
これちょっと話ずれるかもしれないけどね、 まあ成長というか進化と言えるかもしれないじゃない、うんうん、進化とは退化を伴うなんていう言葉も聞いたことあると思うんだよね。
ダーウィン、
うん、結局ね、うん、変化をしていかなきゃいけない、うん、でその変化についてね、それを本人がね、うん、なぜ成長と呼べるか、もしくは怠慢、堕落というか、
うんうん、
これは目標とか目指したいものがある前提でね、うん、そこに対しての変化が評価されるわけだから、
うん、うんうんうんうん、そっか、それって第三者が見た時にっていうところ
かもしれないし、自分でこれを成長と感じるかどうかでね、
自分です、
自分ですね、
自分がそれをそう思えるかどうか、
そうだね、
うん、
だから何を目指してるかですよね、どこ目指してるかでしょ、
そうそう、
だからテストで数学で100点取りたいけど今10点で100点取りたいってなったら、ここを目指してどうなってるかを自分で見るってこと。
そうそうそう、で100点取れた、うんうんうん、80点取れたっていう結果から逆算したら成長してたっていうだけの話であってね、
うんうんうんうん、
成長を目的とはしてないでしょ。
そう
そうですね、
だから俺が最初に言った身体的成長みたいな話じゃないでしょ。
そうですそうです、
うん、なんか精神的な、もしくは社会的な成長みたいな感じでしょ。
書いて
そうですね、うん、でも社会的とか言うと本当にあの成長は過程であって、実際にそこにたどり着いたからこそ成長したねって言ってもらえますもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、であれですよね、やっぱりその成長をするその目的にたどり着くっていうところも、うんうん、そのためにその逆算ってさっきおっしゃったじゃないですか、うん、自分がそのために何をしなければいけないのか、何をするべきかっていうのをちゃんと自分で考えるっていうのもすごい大事ですよね。
そうだね、だからやっぱりたどり着くことだけが大事なんじゃないかな、
うん、
で成長っていうのは必ず変化を伴ってるはずなんだよね、
うんうんうん、
変化なき成長はありえないわけでしょ、
うん、
で成長してないっていう人はあたかも変化がないように言うんだけどね、
うん、
変化がない世界とか変化がない瞬間はないからね。みんな毎日こうやって今日もみゆね東京来てくれてラジオやってるよね、うんうん、
はい、
刺激があるよね、
ある
刺激受けたら変化しちゃうからね。
そうですね、
そうですよね、
うん、
だってお肌は28日で生まれ変わるって言いますもんね、
はい、
変化してますね毎日
してます。
つまりね、うん、刺激を受けてももし変化してないんだとしたら、それはとてつもないパワー意識を持ってそこにいなきゃいけないことだから、
うんうん、
人はいつだって変化してるし流されてるよと。でその変化差分みたいなものをね、己が成長と呼べるかどうかっていう変化になってるかどうかだけだから、でそれはあくまでもね、やっぱどこに向かうっていうのがないと、例えば風船がねふわふわ浮いてると、はい、まあ紐つけてね、
うん、
それあっち行かしたいと思ったらピョンってやったら風船あっち行くわけじゃない、
うん、
こういうふうにね意図的な変化としてるかどうかよ。
意図的な、
うん、
意思を持って、
そう、その変化を望んでるっていう、ただそれは何のためって言ったら、どこかにたどり着くため、何かを成し得るため、
うん、
っていうのをいつも考えてればね、変化は全て成長になるよと。
そうですね、もうあれですね、あの毎日寝る前とかに、うん、今日私変化あったかなって確認する。
そうで、こういう感覚があるとね、失敗だとか云々はいい経験だったっていう、うんうん、ただその方向性がなかった場合、失敗っていうのはね、
はい、
ただの失敗なんで、
方向性、方向性ですか。
そう、どっち行ってんの、どこ向かってんの、
うんうんうん、
この意識があったとしたらね、
うん、
あの変化は多分全て成長と理解できるような、まあ理解することができるって感じかな。
まああれですか、自分がそれを見た時にどっちの方向、うん、ベクトル成長なのか、もしくも怠惰になってたのかは自分の気持ち次第。
そうだね、で実際、うん、俺自身は成長意欲とか、
はい、
成長したいとか、うん、成長してるとかっていう感覚は全くないからね。
おお、
うん、ただただどこかに向かってるだけであって、
そうか、うん、そうか、だからやっぱりどこに向かうかっていうのが分かってないと、
そうそうそうそう、そこを目指してるだけだから、うん、
そっか、じゃあ一回もしこう自分がね本当成長できてないとか、うん、何も変わってないなと思った時に、まず自分はどこに向かってるんだっていう確認をしなきゃいけないですね。
そうだね、ほとんどの人っていうのはそれなしに成長が止まるとか成長しなきゃって言ってるんだけど、
うん、
まあなかなか成長っていうことは起こらないんじゃないかな。
そうですね、 どこに向かってるかがないんですもんね。
そうだからジャッジができないんですもんね。
そうそうそう、うん、だから身長とかさ、うん、ダイエットとかっていうんだったらね、なんかわかるかもしれないけど、
あ、まあ、目に見えて数字でわかりますもんね、うんうん、
そうか、だからか、うん、いつもフラフラしてたり不安になったりするわけですよ、こんなにやっているのにみたいなこんなに頑張ったのに私とか結構なりやすいんですけど、うん、よく考えてみるとどこを目指してるかが曖昧だったなと思った。だから分かんないんですよね、自分でどうなってるか、うん、
だからそうなってくると頑張るっていう感覚も俺にはだからあんまりないっていう、うん、努力とか頑張るっていう感覚も、これ前も話したかもしれないけど、うんうんうん、1頑張る、1努力、1成長とかっていう単位を持ってないから、
はい
はい、
分かんないじゃん、
うん、分かんない、分かんないです、う
ん、分かんないんだよね。
そう、なんか唯一目に見えるなと思ったのはやったらちゃんと手帳に丸つけるとかしかないなっていうすごい古典的なことしか思い浮かばなかったです。
そうするとね、うん、みんなの話とか、まあ、周りの話とか、うん、俺一緒にいろいろ仕事する人たちいるとね、うん、いつの間にか努力することが目標になってたりとか、努力するために頑張ってるやつがいるんだよ、
うん、
はい、あれれれれみたいな、
あ、
はい、
うん、はい、
努力するために頑張ってる、
そう、もうなんか日本語面白くなってる気がした
面白くなってます、
面白い、
それとかさ、頑張れるように努力しますとかっていう日本語が出てくるんだよ、
使ってたな、
あ、でもそれ確かにちょっと不思議な言葉になりますね、うん、頑張れるように努力します、それ頑張ってないってことだよね、
頑張ってないってことで、だから頑張ることを努力するってことでしょ、
うんうん、だからもうそうなってくると記者会見やったとしたらボコスコに突っ込まれる、
言われますねやる気なかったんだねって思っちゃいますもんね、やっぱり。
そうですね。
そうか。
面白かったってなるね。脇が甘い。
うん。だからこういう風にね、言葉とかを聞いてたりとかね、
はい、
考え方でやっぱ喋り方定義みたいな概念が変わってくるから、やっぱその人がどういう言葉使ってるかっていうと、うんうん、やっぱどういう考え方をしてるかもわかるし、
はい、
考え方が変わってくると言葉遣いもやっぱ変わるよねと。
そう。だから遠藤さんにね、いつもそう言って。
うんうんうん、
教えてもらうから、
はい、
自分の無意識に喋っちゃうじゃないですか、言葉尻って、
はい、
もうね、ドキドキする時ある
のこの大森の中では成長だとか努力とか頑張るとかっていう言葉をほぼほぼ使われないんじゃないかな。
そうです、お前何したいって言われますもんね
で、あんまり頑張れとかって言われないだろ、
言われないです、
ちゃんとやれって言われるだけだ
ちゃんとやれです、頑張れじゃない、ちゃんとやれ、
確かに
そうですね。いや、やっぱり成長するためには目的を持ってちゃんとやれ、はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズで三日月の憂鬱。今月の遠藤語録、見てりゃわかる。はい、は
い、いいね、これね、誰が選んでるんだろうね
まあ主にタマですね。
そうだよね、俺、うん、タマキから言われるんだよね、
はい、
あの今月これでお願いしますと。
そうですね、
じゃあタマが、まあ、どういう基準で選んだかっていうのを、
うん、え、聞きたい、
うん、
いや、あのほら、やっぱ遠藤さんの言葉ってさ、うん、まあ、ビジネスはもちろんなんですけど、うん、生き方的なところも含めてね、
そうね、
こう響く言葉がいっぱいあるじゃないですか、うん、あの他者攻撃をしないとか、ちゃんとやれとか、うん、そんなのお前のさじ加減だろうとか、うん、結構私のね、あの人生において勇気をくれる言葉なんですよ、そういうの、まあ、
見てりゃわかるもそうだけど、うん、それ全部パワハラワード
あの言葉だけ聞いたらね、
パワハラワードだよね、あの
言葉だけを聞いたらそう思っちゃうかもしれないんですけども、このね、見てりゃわかる、
うん、
これね、言葉だけ聞いたらそりゃそうだろうって思うと思うんですけど、うん、その見てりゃわかるのわかる範囲がね、この考え方を知るとまたね、違うなと思ったんですよ、
うん、
見え方が違ってくるなと思って、
うん、
なので今日はですね、その見てりゃわかるをぜひちょっと8月のね、テーマにしたいなと思って、
これそうね、あの人間の生き方云々とかっていうと難しくなったり、それこそパワハラ的なものが強くなったり押し付けって出ちゃうかもしれないんだけど、
はい、
よく出てくるのはこれマーケティングを勉強するだとかマーケティングをやるっていう時に出てくるんだよね。
まあそうですね、
みんな教えてくださいとかわからないとかって言った時に俺がよく言うのがね、見てりゃわかるよ、うん、
はい、
これどういうことかっていうとね、世の中マーケティング特に宣伝とかコマーシャルだとかさ、集客みたいなのに溢れてるんだよね、
うんう
ん、例えば駅前に行けば絶対看板あるし、ティッシュ配ってる人いるし、ネットを見りゃまあ当然そういう商売をしてる人いっぱいいるよね。
います、
うん、こうやってね、自分がね、あの目についた例えば縦看板だなんだとかって言った時にね、
うんうん、
よくさ縦看板なんか出したって意味ないよとかさ、うんうん、駅前看板出したりチラシ配ったって意味ないよってみんな言っちゃうのよ。
まあそうですね。
でもっと意味あることってないですかって言い出すんだけどね、
はい、
いやいやいや考えて、
うん、
例えばそういう看板出してる人たちって自分らそうやって俺のところに来る人より大きなビジネスをやったり成功してる人たちじゃない、うん、駅前に看板出せる人ってそうだよね。
そうですね、
っていう人がやってんだよ
そうですね、
意味ないと思う、
思えない、
だからね、こういうふうにね、うん、そうやって思っちゃった時点で世の中から情報が得られてないよ。
あーそっかそっか、そうですよね。
我々素人がね、
はい、
一般人が目にする情報、
うん、
手に入れられる情報、触れられる情報っていうのはね、
はい、
誰かが成功した結果しか見えてない。
うん、確かに。
つまり失敗したものって同業者だったりとか関係者以外に目に触れないと思うの、
うん
うん、
そうですよね。失敗してるものは多分もうあっという間に消えちゃいますもんね。
そうだよね、もしかしたら企画倒れで、う
ん、はい、
だから俺らが目にできるものっていうのはね、
うんうん、
実はもう成功例の。
そっか、うん、そうですね、確かに。
ただこれが誰にとっての成功例かって言った時に当然俺にとっての成功例じゃないよね。
まあそうですよね、うん、業種業態違ったりしますもんね。
そう、その業種業態の人にとっては成功例、
うん、
ってなるとね、それをもってね、駅前の看板意味がねえとかチラシ配り意味がねえって思っちゃいけないってこと。
確かに
自分には合わないやり方かな、
うんうんうんうん、
ただそれがなぜその業界で成功例として生き残ってるかっていうのを考えられると思う。
考えられますね、
うん、これがね、そんなの意味ねえんだとかって今古いじゃないですかとかって言い出すと、
はい、
うん、情報をシャットダウンしちゃって考えることをやめちゃう、
うんうん、うんうんうんうん、そうですよね。ほんとずっと、まあね、ティッシュ配るとかチラシ配るとかってずっともう続いてることだから、
何十年、昭和の時代から続いてるんだよ、
ね、そうですよね。だから自分には合わないかもしれないけど、ある人にとっては大正解だから、ずっとそのやり方は残ってるんですもんね。
でこれがどんな人にとってっていうのが分かったら、うん、もしかしたら自分がそこにね、合致するものがあったとしたら、はい、それが選択肢に入るかもしれない。ただ、
うんうんうん、
ほとんどの人はね、あれは古いからとかって言って見なくなっちゃう。
そっか。
とか、格好悪いとか、はい、ダサいとか、
うんうんうんうん、今時じゃないなっていう。
そう、自分の業界ではやってないからとか、
うんうんうんうん、
だから見なくなっちゃう。
あーってなるともったいないことしてますね。
で、動線を教えてくださいとかって言った時に、もともと動線を考える頭を捨てちゃってるの、はい。
あ、そっかそっか。
要はチラシを配ってて、
うん、
ずっとやってる人がいる、
うん、
意味があっからやってると思わない？
思います。
なんで意味があるんだろうって思えない？
そうですよね。でそこ考えないとどういうその動線、うん、になってるから、それが大事かっていうのが見えてこないですもんね。
でこの時動線の正解はやってる本人たちにしかわからないと、
はい、
例えば大森のマーケティング動線、セールス動線って、うんうんうんうん、俺以外に絶対外の人分かんないと思
うね。分かんないと思います。
そうだよね、だってキャッシュポイントが3年後とかなんだ
よ、うん、長いですもんね。
3年後のキャッシュポイント読めるやつなんかいないでしょ、
うん、
だからね、自分で考える、自分で見るっていうのをね、うんうんうん、この見てりゃ分かるっていう感覚をなくしちゃうと自分で情報シャットダウンしちゃうから、もったいないよ。
もったいないし、なんかずっと探し続けなきゃいけないって感じですね。
例えば竹や竿だけって今でも年に 1,2 回は聞こえるよね、都内とかにいると、
うん、
普通に考えたら、うん、あれ食べれてるわけないよね、
ね、
だってニーズなんかもう今時そんなないでしょ、マンションで。
そうないし、一回買っちゃえばずっと使うからね。
でもっと言うとさ、竹や竿だけって言ってる、まあ軽トラで来てる人に対してさ、うんうんうん、ちょうどよかったすいません一本くださいって言ってるシーン見たことある？
ないです。
俺もないよ。
ないです。言われてみると
自分の親がさ、ちょうどよかった止めて買ってるとかないでしょ。
ないないないない。
でも続いてんだ
よ。はい、
例えばチリ紙交換もそ
う、
ってことはね、何かの成功モデルなわけでしょ。
そうですね。
でそこの成功モデルの本質を気づけた見抜けたとしたら、その本質は自分に応用が効くかもしれないって十分あると思う、ね、
あると思います。
こうやってね、なんだろう、世の中から、世の中は成功事例に満ち溢れてて、我々は成功事例にしか触れれないのよっていうのを知ってるかどうか、となるとね、見てりゃ分かるだろう。成功事例ばっかの。
確かに、なんかあれですね、あの学ぶ姿勢っていうところですね。
そう、
見てりゃ分かるだろうって。
成功事例しか世の中にないんだから、失敗事例っていうのはね、社内案件だとか業界の噂話ぐらいでしか知らないの。
本当にお蔵入りになってるやつですよね。
そう、
あ
のこけちゃった企画とか、こけちゃったマーケティングとか、もう目に見えてる、自分が触れられるレベルまで来たら、これは何かしらの成功パターン
って思える、思って世の中見てみると、全てが学びですよ。本当にね、
すごい勉強になる
でしょ。やりますね。
で俺はこうやって考えながら世の中を見てる。世の中はね、無駄なものは勝手に淘汰されるから、残ってるもの、継続されてるもの、俺が触れるものっていうのはね、何かしらの意味を持ってやられてると。その意味ってなんだ、
ね、そこでまたこう考えるっていうことができますもんね。
そう、これがね、想像力をこう、なんだろう、巡らせてね、楽しむ、脳みそを活性化させる。ちょっと話ずれちゃうかもしれないけど、陰謀論者とか都市伝説とかが面白いのもこういう話でしょ。
そうですね。
だマーケティングもそういう形でね、自分らが見てるものは成功事例ですって分かるよね。見てりゃ分かる。
確かにすごいね、見てりゃ分かるっていうこの一言にそれだけのことが。
だから実際この見てりゃ分かるっていうのはね、俺がこう何か解説する時にはね、なんで遠藤さんそんなの知ってるんですかって言われた時に見てりゃ分かると、でこれを言う相手に対して、俺が例えばうちのメンバーであったりお客さんにはね、何を言ってるかというとね、だから見ろ、観察をしろ、感度を上げろ、アンテナ立てろ、考えろ。
はい、
世の中は学びに満ちてるぞって、情報に満ちてるぞっていうのを伝えてる時によく言うのがこの見てりゃ分かる。分かる。
そうですよね。だってなんかその動線教えてくださいとか聞いてくださいとか、それはね、いきなり答えを求めに来てるけれども、まずはその自分に合いそうなものを探してみましたかっていうところですよね。
で俺はほら、その動線を書くだとかを仕事してるから、当然言ってくれりゃ嬉しいよね、ありがとう。ただその人はね、その一つの動線を求めてるんではなくて、自分が動線引けるようになりたいとか、それマーケティングができるようになりたいっていう思いを持って、まずは目先のものをやってるわけでしょ、で俺が目先のものを与えたからといって、本来欲しかった、マーケティングを考える力、動線を張るスキルが手に入るかというと、全く手に入らないんだよね。
そうですね、それだと入らないですね。
で本来求めてる力はね、社会、要は世の中からね、情報を得て分析をする力をみんな求めてるんです。
そうですね、分析。
そう、でも自らそれをしない方向に選んでたり、お金を使ってるんじゃないっていうのが、まあ俺がみんなに言う話。でこういう話をしちゃうと、俺の収入が減っちゃうんじゃないって当然俺も心配だし、周りもね、よくそうやってやってると、遠藤さん下手くそですね、それ売れなくなっちゃうじゃないですかって言われてたんだけど、それでも俺は、このスタイル、みんな本当は欲しいのはね、世の中から学ぶ力でしょって、その力がね、誰よりも俺が優れてるって言えるように日々精進してるのが遠藤さとしですよって。
なるほど。でも遠藤さん見るものすべて あの研究というか分析をしてるってことなんですね。
って心がけてる。なぜこのお店は流行っててこちらのお店は流行ってないのか、なんでこんなところに看板があってこの看板風化してるんだけどあり続けるってことは誰かがお金出し続けてるってことはね、なんか意味があるんじゃないと、もしかしたらそれはね、あの出してる方がうまいんじゃなくて広告代理店的な方がうまいのかもしれないよね、ネタを起こさず忘れさせてるかもしれないでしょ、
そうですよね。面白いなと思いました。本当すべてもう自分が目に入るもの、すべて手に届くものはすべて正解のものなんだっていうこの見方っていうのがやっぱ面白いし、そこからの学びっていうのにつながっていくなっていうのをすごく実感しました。
俺らはね、誰かの正解にしか触れてない、
はい、
問題なのね、俺の正解は俺が探すか作るかしかないよっていう。
なるほどな。ちょっと日々しっかり見ていきたいと思います、はい、遠藤さん今日もありがとうございます。ということで番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります楽曲リクエストをクリックして番組名はバックトゥーザドリームを選びお送りください。それでは皆さんごきげんよう。この番組は夢が目標に変わる場所大森動画工房の提供でお送りしました。 79.1 KCB